2. 一人親家庭のお母さん、お父さんを支援。給付金の支給や生活全般の相談など。自立が困難な一人親家庭のお母さん、お父さんの支援として、就労支援に関する給付金支給をはじめ様々な事業を行っています。給付金の支給。経済的自立を目指し就業する一人親家庭の母親、父親を支援するため、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金の2種類の給付事業を行っています。給付金を受けるためには、福祉事務所で事前に相談することが必要です。対象、20歳未満のお子さんを扶養する母親、父親で、児童扶養手当受給者及び同等の所得水準の方、高等職業訓練促進給付金、安定した生活を営むために、就職に有利で収入増に役立つ資格取得を目指す一人親家庭の母親、父親に対し、養成機関での就業期間中の生活費の負担を軽減する目的で給付金を支給します。対象、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師等の資格取得のため、1年以上、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに就業開始する場合は6ヶ月以上、養成機関で就業し、資格取得が見込まれる方。支給対象期間。申請のあった月から就業期間の全期間のうち、最大48ヶ月を上限。支給額。住民税非課税世帯の方は、月額10万円。それ以外の方は、月額7万500円。就業期間の最後の12ヶ月は月額4万円増額。就労支援給付金。養成訓練終了後に一時金として、住民税非課税世帯の方は5万円、それ以外の方は2万5千円を支給。養成訓練の終了日から30日以内に要申請。自立支援教育訓練給付金。就労に役立てるために必要な教育訓練講座を受講した場合、負担した受講料の一部を助成します。支給額。支払った費用の 60% に相当する額、上限あり。なお、1万2000円以下は対象外。雇用保険制度から、教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、前期の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額となります。対象となる講座・資格。雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等、具体的な講座・資格については、教育訓練給付制度検索システムをご覧ください。ホームページ https://www.kyuFU.mhlw.go.jp/kensaku/ 一人親家庭の母親・父親に生活全般の相談・支援。母子・父子・自立支援員が、一人親家庭の母親・父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査、や、緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子及び父子、 福祉資金の貸し付け、一人親家庭の母親、父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就学支度資金、転託資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は母子・父子・自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森の窓口、保護第一課、母子・父子・自立支援員。電話 3645-3106。ファックス 3647-4917。亀戸・大島・北砂・東砂1丁目から5丁目、夢の島・新木場・若洲の窓口。保護第2課・母子・父子・自立支援員。電話3637-2707、ファックス3683-3722。 3. 江東区外への引っ越し。転出届は郵送で手続き可能。江東区から江東区以外の区市町村、国外を含む2、住所を移すときは転出届が必要です。窓口で手続きを行う場合、住所変更等の届け入れが集中し、手続き終了まで長時間お待たせする場合があります。転出届を郵送で行うと、窓口での待ち時間なく手続きできますので、便利な郵送申請をご利用ください。引っ越しをする日の14日前から転出届入れができます。マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出届も郵送で手続きができます。特例転出とは、事前に転出の手続きを行えば、転出証明書なしで転入先の市区町村の窓口で転入届ができる手続きです。詳細は区ホームページをご覧ください。必要書類3点を用意して郵便ポストに投函するだけ。必要書類。転出届、郵送用。なお、原則ご本人のみの手続きとなります。用紙は区ホームページ、区役所、各出張所、豊洲特別出張所で入手か。本人確認書類の写し。有効期間内の運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳等。84円切手を貼った返信用封筒。転出証明書の発行がない国外への転出及び特例転出届は不要。なお、返信用封筒の宛先には、今までの住所または新しい住所、郵送時に受け取り可能な場合のみをご記入ください。第三者からのなりすまし申請を防止するため、その他の住所には送付できません。郵送申請後の流れ。必要書類が区役所に到着後、2から3営業日内に転出証明書を発送します。転出証明書は、新しい区市町村で転入届入れをする際に必要になります。転出届に伴い、介護認定や児童手当等の各種届入れが別途窓口で必要になる場合があります。また、国外への転出で在外選挙制度を利用する場合は手続きが必要です。詳細は各担当課に確認してください。申し込み。転出届在中と記入した封筒に、必要書類3点を同封し、 郵便番号 135-8383、区役所区民課住民記録係へ郵送。転入届や転居届は窓口での届け入れが必要。引っ越し手続きのうち郵送申請できるのは転出届だけです。江東区以外の区市町村、国外を含むから江東区に住所を移す転入届や江東区内で住所を移す転居届は居住場所や各種確認の聞き取りを行うため窓口のみで受付しています。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話 3647-3162、ファックス 3647-9206。 4. 後期高齢者医療制度。8月からの自己負担割合1割、3割を判定。令和3年度の住民税課税標準額に基づき、8月1日からの医療費の自己負担割合、1割または3割を判定します。自己負担割合が変更となる方には、7月中に新しい保険証を簡易書留でお送りします。変更がない方は、お持ちの保険証を引き続きお使いください。自己負担割合は、所得の構成や同一世帯の加入者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。該当者は申請により1割負担に変更。住民税課税標準額が145万円以上の加入者がいる世帯では、その世帯の加入者の自己負担割合は全員3割となります。ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は、1割に変更となります。同一世帯に被保険者が1人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満。同一世帯に被保険者が1人で、他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係、区役所2階7番窓口へ申請してください。なお、申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファックス 3647-8443。 5. 江東区世論調査にご協力を。対象者無作為抽出には事前にハガキを送付。区では区民の皆さんから区政に関するご意見をお聞きし、今後の施策に生かすため世論調査を1年おきに行っています。昭和48年から実施し、今回が25回目になります。対象となった方には区が委託した調査機関から事前にハガキを送付した後、調査票をお宅にお送りしますので、ご協力をお願いします。日時、7月16日金曜から8月9日月曜祝日。対象定員、18歳以上の区民の方の中から無作為抽出で選ばれた3000人。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、電話、3647-2364、ファックス 3647-9635。 6. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請開始。 郵送申請7月1日木曜から、窓口申請7月5日月曜から、社会福祉協議会で行っている総合支援貸付の再貸付が終了となった、あるいは再貸付申請が不承認となった方のうち、収入や資産、求職活動等の条件を満たす方は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請ができます。条件や申請手続き等の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。申し込み、郵送申請7月1日木曜から、窓口申請7月5日月曜から、問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方、保護第1課自立支援金窓口、区役所2階ルークル横、電話 050-1751-4755、 城東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課自立支援金窓口、大島 4-5-1 総合区民センター2階展示ホール、電話 050-1751-4756。 なお、申請窓口及び電話は区役所開庁日の午前9時から11時半、午後1時から4時半。7、国民年金保険料の納付が困難な方へ。令和3年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月1日木曜から7月分から令和4年6月分の申請を受付します。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、受給金額は保険料を全額納付した場合と比べると減額になります。なお、免除承認期間中の保険料は10年以内であれば後から納付することが可能です。免除は本人、配偶者及び世帯主、納付猶予は50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の昨年中の所得により、日本年金機構が審査します。なお、失業を理由とした免除・納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険・被保険者離職票や、雇用保険受給資格者証などの書類をご用意ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に所得が相当程度まで下がった方は、別途ご相談ください。受付は、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、および区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、豊洲特別出張所で行っています。マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票の写し、本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。郵送での受付も可能です。必要書類を高等年金事務所、区民課年金係へご郵送ください。郵送についての詳細は、区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。免除・納付猶予申請書の受付場所。申請日、7月1日木曜から31日土曜。免除申請を行う期間。令和元年6月分。令和元年7月分から令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分、令和3年7月分から 令和4年6月分。以上4期間、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所、すべて受付。ただし、令和元年6月分、令和元年7月分から令和2年6月分は、豊洲特別出張所、各出張所では受付不可。申請日、8月1日日曜以降、免除申請を行う期間、令和元年7月分から令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分、令和3年7月分から令和4年6月分。以上3期間、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所、すべて受付。ただし、令和元年7月分から令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分は、豊洲特別出張所、各出張所では受付不可。なお、申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131、ファックス3647-9415。8、区政最前線、区長室から、高等区長山崎貴明、自分と家族の命を守るため、これから始まる台風シーズンは、豪雨などによる災害リスクが高まる出水期となります。近年、台風などによる記録的な大雨で、日本各地に甚大な被害が発生しており、一昨年の10月に発生した台風第19号の際には、荒川の水位上昇により、氾濫の恐れが高まったため、区東部の地域に避難勧告を発令しました。大雨による避難勧告は、本区では初めてのことでありましたが、本年5月の災害対策基本法の改正により、これまでの避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。今後は、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が発令されます。避難指示が発令されたら、危険な場所から必ず避難をしてください。ただし、避難とは、難を避けることであり、避難所に行くことだけが避難ではありません。大雨、洪水などの恐れによる避難指示の際、想定される浸水深より居室が高い場合などで、自宅での安全が確保できる場合には、避難所の感染症対策の観点からも、自宅に留まる在宅避難の検討をお願いします。なお、在宅で安全を確保するには、区が全戸配布したハザードマップでの浸水深や浸水継続時間の確認とともに、日頃からの備えとして、水、食料のほか、携帯トイレ、マスク、消毒液、生理用品等の衛生用品の備蓄が必須です。また、これらの備蓄品は、避難所への避難となった際にも必ず携行してください。こうした区民一人一人の自助の取り組みが、区の公助、地域の共助と合わさり、災害時に大きな効果を発揮します。自分と家族の命を守るため、おのおのが来たるべき災害に備えていきましょう。9、介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を送付。7月12日月曜発送。要支援、要介護認定を受けている方、介護予防、生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した負担割合証を7月12日月曜に発送します。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、二人以上世帯で463万円以上がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。第1号被保険者65歳以上、本人の合計所得金額、合計所得金額とは収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。が、220万円以上、3割負担。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラスその他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また、単身で280万円以上340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担になります。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。第1号被保険者65歳以上、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、2割負担。ただし、合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラスその他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。第1号被保険者65歳以上、本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、1割負担。第2号被保険者40歳から64歳、1割負担。高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、3割対象者すべてが3倍の負担になるわけではありません。過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載する割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。問い合わせ先、介護保険課給付係、電話 3647-9498、ファックス 3647-9466、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファックス 3647-9466。
10、令和3年度江東区青少年夏季育成プランを策定。家庭・地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。6月4日に書面開催された青少年問題協議会において、令和3年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは夏季期間において重点的に取り組んでいただきたいことを主に家庭や地域に提案するものです。プランにはスマートフォン等の利用に関するルール作りの指針や、スポーツを通じて子ども・若者の体力の向上や心身の健全育成を図ることなどが盛り込まれています。全文は区ホームページで公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファックス 3647-8474。 11、高額介護サービス費の負担上限基準、8月から一部の方が変更。 高額介護サービス費とは、同じ月に支払った介護サービス利用者負担の合計が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻される制度です。8月から世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方の負担の上限が、課税されている方の年収によって引き上げられる場合があります。年収約770万円未満の場合、上限額は 44,400 円。年収約770万円以上、約1160万円未満の場合、上限額は 9万3000 円。年収約1160万円以上の場合、上限額は14万100円。年収第1段階から第5段階までの高額介護サービス費の負担の上限。なお、世帯とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、個人とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。第1段階、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方等、令和3年7月までの負担の上限、月額、1万5000円、個人、令和3年8月からの負担の上限、月額、1万5000円、個人。第2段階、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方等、世帯と個人に分かれます。世帯は、令和3年7月までの負担の上限月額2万4600円、令和3年8月からの負担の上限月額2万4600円、個人、令和3年7月までの負担の上限月額1万5000円、令和3年8月からの負担の上限月額1万5000円。第3段階、世帯全員が住民税非課税の方、令和3年7月までの負担の上限月額2万4600円、世帯、令和3年8月からの負担の上限月額2万4600円、世帯。第4段階、前期第1段階から第3段階以外の方、令和3年7月までの負担の上限月額4万4400円、世帯。令和3年8月からの負担の上限月額4万4400円、世帯。第5段階、第4段階のうち、世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方、令和3年7月までの負担の上限月額4万4400円、世帯。令和3年8月からの負担の上限月額、3項目です。年収約1160万円以上の方、14万100円、世帯。年収約770万円以上、約1160万円未満の方、9万3000円、世帯。年収約383万円以上、約770万円未満の方、4万4400円、世帯。以上です。問い合わせ先、介護保険課給付係。電話 3647-9498、ファクス 3647-9466。